ハーワーナインラジオ。この番組はボードゲーム関連のグダグダなザレ事や妄想をしゃべるお気楽な番組です。というわけで、1週間ぶりぐらいですかね、パワーナインゲームズのラジオ担当ナインです。ということで、お久しぶりです。いやー、ゲームマーケットが終わってね、なんか、燃え尽き症候群じゃないですけど、やっとなんかこう落ち着いたなーみたいな気持ちになったらね、ちょっと体調崩したりしてました。いやー、もう終わってみるとね、不思議なもんで、ゲームマーケット終わってまだ1週間とちょっとぐらいですけど、もう随分昔のことのように、思えてしまいますので、僕がね忘れっぽいんで、忘れる前にということで、とりあえずね、前回そのゲームマーケットについてもう好き勝手な雑談させていただいたんですけども、今回はゲームマーケットに際して、うちのサークルですね、パワーナインゲームズが何やったかみたいな話を、まあ、ちょっと思い出して喋りつつ、みたいな感じで雑談していこうかなと思っておりますんで、よろしくお願いします。いや、早速というか、いきなり無駄話になっていっちゃうんですけど、いきなり本筋とはずれちゃうんですけども、このさ、ラジオの頭に入ってんじゃん、パワーナインラジオってやつ、あれ、ちょっと前に話した人が、あれは録音で毎回頭に足してるんですよねって言った人がいたんですけど、違います。いつも生撮りです。パワーナインラジオ、パワーナインラジオって一人でね、これただ俺が喋ってるだけなんで、いくらでもDJ のスクラッチにパワーナインみたいなことできますから、今後ね、もうちょっとね、機会があれば、この、何最初のも遊んでいこうかなと思いましたけど、その話を聞いて。まあ、ちょっといきなり全然関係ない話から入りましたけど、ゲームマーケットの話をね、しようと思うんですよ。まあ、せっかくのゲームマーケットですから、サークルの話を前回全然しなかったですよね。うん。なんで、まあ、サークルのことは振り返って言うとですね、パワーナインゲームズってうちのサークルでは、ちょうど1年前に出したドラゴンズストーンっていうゲームを、まあ、こう1年かけて、延々再版したり、再版したり、なんでかんでしてましたと。うん。で、まあ、優等生でね、このゲームが。その、自分の思ってるより売れたり、まあ、思ってるほど、大阪とかね、大阪はかな？売れなかったりとか、まあ、もろもろありましたが、うん。ゲームマーケット、今年のゲームマーケット秋、2013秋が始まる前の時点で、おおよそ実売数が、550強ぐらい、いってたわけです。うん。皆さんのお手元に550個ぐらいのドラゴンストーン、僕は世界中じゃないね、日本中にばらまいたと。ね。その願いを叶えるために550個集めなきゃいけないって言われたら、ちょっとね、そのドラゴンボールは、きついね。うん、集めきれないね。うん、なんですけど、今回はそのドラゴンズストーンのもう一回再販ということで、合計200個作ったのかな。あと、拡張セットですね。拡張セットを作ろうっていうのをやっとったわけですわ。うん。で、まあ、結果から言うと、基本セットですね。ドラゴンズストーンは、2013秋で110何ぼか売れて、で、僕の、希望的観測では150個ぐらい売ってほしいなと思ったけど、まあ、そんなにいかなかったと。まあ、そろそろドラゴンズストーンっていうもの自体は、大体皆さんのお手元に取れたのかな、というふうに思っております。で、もう一個ですね、ドラゴンズストーン拡張の方ですけども、これが、取り置き予約をしてて、でね、もう思い起こせば1年前、ちょうど1年前、ドラゴンズストーンを初出店した時に、ドラゴンズストーン100個用意したんですけど、それが取り置きをしますよって言ったら、本当に嬉しいことに3、4日で、取り置きが30個ぐらいいっちゃったのね。で、当日売りをしたい派だったので、僕自身が。なんで、慌てて取り置きを止めて、で、残りの60個、70個ぐらいの、すごい勢いで売り切れた。すごい、非常に嬉しかった。いいことなんですけども、その、ね、リベンジみたいなもんなんですけどね。 あれですよ、ジャパニーズトラディショナルリベンジ、倍返しっていう、あの倍返しじゃないですけども、今回は取り置きを決して止めない、最後まで取り置き受付をするっていうのがちょっとやってみたかったことなんです。で、全く止めずに取り置きをスタートしていたら、当初ドラゴンズストーンの拡張は、100個用意して、まあ100個ぐらいだろうと、100個、まあね、100個しか用意しなくて、まあ120個ぐらいはいけたよねぐらいなんじゃねっていうのを、まあ言ってたわけですよ。120から150ぐらいかな、当初の予想。そしたら、取り置き依頼を止めない。俺は取り置きを止めない、ね、もう止めるねみたいな、まあいいんですけど、ジョジョのネタ挟まなくてもいいんですけど、いや、止めるねってをしなかったんですよね。うん。しないで、結果70とかまで、まあずるずるずるずると取り置きの数がね、増えていって、ありがとうございます。行ったところで、僕は慌てまして、取り置きを止めないって言ったって、これだと当日売りがなくなっちゃうよと。ね。いや、止めるね、もう押すねみたいになったんで、もう、印刷屋にちょっと押すねみたいになって、印刷屋さんに、マインドさんですけど、マインドさんに、これすみません、100でお願いしたんですけど、この今のタイミングで、例えば200にできますかって言ったね、聞いたんですよ。200にすればさ、もう僕の予想だと、まあ売れて150ね。まあマックス180だよね。となんせ550しかこの世に出てないゲームの拡張なんだから、200って言ってさ、200って言ったらまあ、当日売りも含めて600分の200だから、買った人の3分の1が拡張を買うとかさ、ありえないじゃん。ありえないと思ってたんですよ。もう少なくとも。で、まあ売れ残っちゃっても、まあどっか家サーブさんとかに委託して物好きが買ってくれるぐらいのね方向でいいかと。まあこれ委託すると怖いのがさ、これ単体では遊べませんっていうゲームを置かなきゃいけなくなっちゃって、非常に良くないなと思ってたんですよ。だからその委託もちょっと躊躇した部分はあったんですけど、200にできますかってちょっとね心の叫び的に聞いたら、マインドさんからもう即回答があって、大丈夫です、250までいけますよって。その、ね、意味のわからない、そのマインドさんこれお聞きだったら、ちょっと僕の中の今お気持ちを伝えたいんですけど、意味がわからない、全く君たちは意味がわからないよ、君たちはっていうかあなたはなんですけど、僕の中でね、200はもう売れねえなと思ってる商品を、清水の舞台からドボーンする感じでね、ドボーンってあそこ海ないけど、バタン、何とかただただ無残な音が鳴り響くだけだと思いますけど、清水の舞台の下でな感じの気持ちで、200印刷できますかって聞いたら、250いけますよ、そのね、最高だよあんたっていう感じのリアクションが返ってきて、でもまあ待ってくれと、250は無理だから200でお願いしますって言ってね、もう最終的な判断でね、今振り返るとマインドさんの判断が正しかったんでね、無理して250作ることが正しかったんだけど、まあまあ無理だと思ってますから200にしていただいて、さらにもう一つ慌てなきゃいけなかったのが、今回そのマインドさんで印刷したものが届けばおしまいじゃなくて、その木のね四角いキューブ、塔のコマとして使うキューブが、発注してたのが、まあそのタイミングで発注すると間に合わないわけさ。なんで慌ててその足りない分の木製キューブも探してたんですけど、それもまあいろいろ探した結果、結局回り回ってマインドさんのとこに在庫があるんじゃねえかって話になって、マインドさんのとこに、すいません、この数のキューブを今週発送とかで言ったら在庫ありますかって言ったら、ありますって言うから、なんとかなったんですよ、そのドラゴンズの拡張要請と等はね。ただまあそんなこんなで行き違いがあって、僕ん家に今ね白いキューブが2000個かなぐらい余ってるんですよ。あ、白い木製キューブ隣で寝てるよみたいな感じになってるんですよ。俺の隣じゃないけど和室で寝てるよ、違う意味で在庫として不良在庫という意味で寝てるよみたいな感じになってるんですよ。 白いキューブちゃんがね。まあそんなこんなもあってすごいまた素直なね、このラジオでは素直なトークをしようって心がけてますから言いますけども、拡張要請と単体で見ると多分赤字だよ、うん、計算上。まあこれが赤字だっていうのの理由の一つは、やっぱりその今回初印刷ですから、カードのアート代とかも全部載ってるわけだ。うん、やっぱそういうのを含めるともう微妙に赤字。妖精と等1600円で出しましたけど、1700円で出してれば、何千円、何百円、何千円ぐらい黒字ぐらいだった。うん、っていう感じでした。だからね、今回も木さんを誤ったっていうのがあるんですよね。うん。でね、今回まあ頑張って200個拡張作りまして、最終的に拡張の取り置きが110個、120個弱ぐらいか。まで行ったんですよ。本当にすげえなと思いましたけど。で、もちろんそれのおかげもあって、当日その80いくつの残に関しても、まあ大体1時間ぐらいかな。で、履けまして、無事というと、できすぎですね、これもね。さっき言った通り、全体の買ってくれた人の3分の1ぐらいの人が、拡張本当に欲しかったの、勢いじゃねえの、ありがとうございますっていう感じのね、形で無事に、頒布ができましたというのが今回のパワーナインゲームズの試作でしたかね。あとは、細々とやった遊びというか面白いこととしては、まあまあ毎回そのゲームマーケットでドラゴンズストーンを売るときはおまけをつけようということで、2人用ルールとカードリストをつけてたんですけど、今回はそれを A4 のね、うちのプリンター、家のプリンターで A4 の紙に両面に印刷してその紙をお付けしたりであるとか、あとはまあ、このラジオ寄りの企画としてパワーナインペーパーっていうね、紙、今手元に一枚ありますけども、パワーナインペーパーを作って、それを無料でフリーペーパーとして配布する。まあ気づかなかった方もいるんじゃないですかねっていう、俺の心を慰めておきますけども、このフリーペーパー自体は、まあ、50枚出なかったかなぐらいですね。まあ、無料の割には出ねえなっちゅう感じの話ですけど、まあ、あんま、ブースで一生懸命押してたわけでもなくて、まあ、ちょっとね、気になってる方が、撮ってくれて、ちょっと、まあ、ちょっとでもね、なんか遊びができればな、お祭りができればな、みたいな感じなんですよ。うん。で、実はそれ以外に力を入れてたところがありましたよ、というのが、当日会場で配布していた、チラシですね。あともう一つは、私有宅のところに置いておいた、新しくした、ゲームのインストシートというか、フローチャートですね。簡単な。そこに実は力を入れておりました。というのは、うちのサークルのゲーム、ドラゴンズストーンは、まあ知らない人はもちろんたくさんいると。で、ドラフトゲーム、ドラフトっていう形式でカードを配ってバトルするゲームなんですけど、まずドラフトって何ぞやという方もいっぱいいらっしゃる。それはですね、今までのゲームマーケット、春、大阪とかで、まあたくさんいらっしゃるなということは分かりました。というので、そこら辺の方々に、まあもうちょっとね、その当日売りの時に、気づいてほしい、もしくは知ってほしい、楽しみ方を分かってもらって買ってもらえたら最高だなっていうのがあって、バタバタとそこら辺を準備したんですよね。で、まあチラシの方は、まあほとんどドラフトにも触れない、こんな後のカードを使うゲームでみんなで争って、財宝を取り合うよと、楽しいゲームだよと。で、もうチラシはもうチラシでもう気合入っていて、気合が入っていてとか、やれること全部やろうみたいなで、いつもの必死パターンですけど、でチラシの下の方にマジック・ザ・ギャザリングのね、リミッツ・チャンプの方に遊んでもらって楽しんでもらいましたよとか、あと去年頒布してからの間に、電撃オンラインさんに、紹介してもらって、その紹介文の中で一番こうなんかね楽しかったですみたいなところを探し出して書いたりとか、あと、まあ、同じように、ボードゲームナビさんの方でも取り上げていただいて、ボードゲームナビさんの中の、こう、面白かったよみたいな文章を探し出して書いて、みたいな、その一般的な評価として、 楽しみ、楽しんでもらえてるよっていうのをチラシに載っけたりとかね。これが難しいと思うんだよね、同人のボードゲームと特に。で、今回本当に幸いなことに1年やってきて、いくつか今言った3つは取り上げていただいたり、本当に、リアルなコメントとしていただいたりとかしていたんで、そこら辺を書いてアピールしてみたりとか、あとその、さらに、マニュアル機もフローチャートあるんですけど、さらに分かりやすくしたフローチャートみたいなものを用意して、私有宅に来た人に分かりやすく伝えるようにしてみたりであるとかをいろいろしておりました。ただまあ私有宅がね、前回の放送で言ったのかな。スタンプラリーがなくなっちゃったんで、私有宅に人がすごく群れるという現象がパタッとなくなってしまい、集宅が終わるたびに集宅やりますよって結構頑張って声かけして集宅が動くみたいな感じだったんで、ちょっと集宅用に作ったそのフローチャートに関してはそこまでね、僕が期待したほどの効果はなかったのかなと思っております。ただそのチラシ、そのゲームの内容よりもゲームの面白さが書いてあって、かつこういう人も楽しんだって言ってくれてますみたいな、本の帯みたいなね感じに作ったチラシに関しては結構良かったのかなというのは、やっぱりその、ブースに寄ってくれた方にこういうゲームなんですって渡して分かりやすいで、かつそのもう1年前に作ったゲームだっていうのもあったんで、こういう人たちが楽しんだって言ってくれてるっていう、そのなんだろうな、客観的な安心感が少しは与えられたのかなと、いうのはありました。なんで今回のパーナイゲームズの、まあ、前回ね、去年の春にやったことみたいのを全部まとめて放送してる回がこのラジオの第12回にありますが、それの続きみたいな形で言うと、今回やったことはそのチラシですね、あとその私有宅でもっと分かりやすくしたいというのをいろいろやったりしてました。あとはまあ多分前回も言ってるけど、ブースの飾り方とかなんだよな。うちはその、ちょうど去年の秋合わせで満員堂さんで印刷すると、ゲームのパッケージアートでポスターを作ってくれるっていうことをしてくださってて、その時のポスターを1年間ね、大事に大事に使って、今回ブースの横に貼り出してたのかな。あとはね、もう一つ A1 サイズの、なんて言えばいいんだろうな、発泡スチロールにシールがもうついてるみたいな、ボードがあるんですよ。これは画材屋さんとか行くと売ってます。で、それに、うちの先輩がチラシ用に作ってくれたドラゴンズストーンってかっこいい、そのカードがいっぱいバラバラにあるようなアートの塊のチラシ用のアートを貼って、でっかいその発泡スチロールボードを作ったんですよね。それをゲームマーケット春じゃないな、春かな、秋じゃなくて春から、先輩が作ってくれたんで、それをまた持ってね、ラウンドガールみたいにこう掲げて歩いたりとかね、ラウンドガールっぽい歩きをしてみたりとかね、いうことをしたりとか、まあそういうアイキャッチになるようなものを、まあ作るように心がけてたりします。あとその、作ったチラシをね、とりあえず机の足の部分というか、まあなんて言えばいいんだろうな、いわゆる本当にさ、ブースのテーブルっていわゆる事務机なんで、ただただテーブルなんですよ。なんでその、正面、お客さんが来る側が寂しいのね。なんでそこにペタペタとそこら辺のチラシを貼って、まあもちろんメンディングテープですよ。その、破れてビリってならないように貼って、そのブース感を出したりとかね。そういうことは結構しましたね。まあ幸いにしてパッケージもそうだし、あとそのチラシもそうだし、アートがすごいかっこいい、まあ長谷川鳥さんに入っていただいて、そのデザインがしっかりしてるというのがすごくあるので、アイキャッチにもなりやすくて、非常にそういう面では本当に恵まれたタイトルだなと思ったりしてますね。で、その上でそういうの用意して、まあ呼び込みもするし、必死な営業トークですよね。ブースに来た方に、え、このブース、会社でやってるんじゃないんですかって言った方がいらっしゃったそうです。僕がいない時ですけど。そんぐらい、なんか、ちょっと組織だった風に見えるぐらいだそうです。よくわかんないけど。っていうのは、その、うちのブースは、本当にこれは嬉しいことにというか、ありがたいことになんですけど、俺でしょ、嫁でしょ、 あとその先輩と後輩ってその4人で回してるんですよ。一応ゲームマーケットに申し込むと一般ブースでも4枚その入場証、入館証をくれるんですけど、それをフルに活用して1人後輩がほぼ集客回してる。で、ブースに1人で呼び込みに1人、呼び込みっていうか声かけに1人みたいな感じ。あと1人の俺がフラフラしてるって本当すいませんいう感じで、ブースが回っております。うん、あ、まあ僕もちゃんとあの売り子やったり、あの呼び込み的なことをやったりもしてることもあります。私有宅回してることもあります。ね。あの、なんで、あの、遊軍自由部隊みたいな。まあいいや、もうこの言い訳いいや、やめよう。どんどんどつぼはまるからやめますけど、いう感じでやってるんですけど、例えばその声かけって何やってるかっていうと、そのブースの脇っちょに、ブースの中に座ってるんじゃなくて、ブースの脇っちょに立って、さっきの言った A1 の A1 サイズのボードを掲げてたりとか、チラシ持ったりとかして、興味持ってブースに来てくれた人にチラシを渡しながら、あの、カードゲームとかお好きですかみたいな話をして、このゲームはこういうゲームなんですよ、どうですかみたいな話を営業トークっぽくならないぐらいでしてくっていうのをずっと先輩がしてくれて本当にありがとうございます。今回も100超え売れたのは明らかに先輩の力だと思ってるんですけど、それをね、もう延々飽きずにやり続けるっていうのをやっておりますね。逆にその、なんだろうな、熱心に営業をしない同人サークルさんっていうのは別に僕は否定しませんし、それはそれでありだと思ってるんですけど、うちはその在庫を作ってしまった以上、売らざるを得ないっていうこの必死感のもとに、あとその物を売るのが好きっていうメンバーがね、いるんで、メンバー的にも。お店屋さんごっこってあんまりできないと思うんですよ、社会人だっていい年して。それが思いっきりできるっていう意味でも、まあ、助かってますと。本当に助かってます。ありがとうございます。いう感じですかね、ブースの活動で言うと。結構ね、その、ゲームマーケットでじゃあブース、ゲーム作ったと。で、ブースを取ったと。じゃあブースで何やるのかって分かんないサークルって結構いると思うんですよね。まあ、うちもその、なんすか、暗中模索の中、そんな感じでなんとかやってるんですけど、そういうののおかげで、まあ、毎回なんとか売れてるっていうとこですかね。まあでも拡張は、ゲームの拡張っていうのはダメだな、作っちゃダメだなは言い過ぎだけど、これは作りづらいね、本体が売れてないと売れないからねっていうのをしみじみ感じた次第でございますわ。まあパワーナインゲームズの活動としてはそんな感じかな。あと今回ね、その一般ブース、企業ブースじゃなくて一般ブースは、基本的にはあんまり認められてないみたいで、なんか、殺到しちゃったら断られちゃうっぽいんですけど、今回パワーナインゲームズの方では、ゲームマーケットさんに公式に、依頼というか、お問い合わせをして、車での搬入っていうのをやってみました。やってみましたっていうか、僕自身実は免許証持ってなくて、それはまた別の後輩が、手伝ってくれるという申し出をしてくださって本当にありがとうございます。そのメンバーでね、ゲームマーケット終わった後みんなで焼き肉食いに来ましたけど、そいつの車に散々積ませてもらって、で、本当にね、もう俺からすると渡りに船の大、すごい嬉しいご協力提案で、台車も持ってるんですよ、彼が。で、その台車に、車で来て台車に移してブースに持ってってっての非常にね、手軽にできてね、ほんと助かりました。で、おかげで撤収の時にもね、持ってきすぎたドラゴンズストーン50個ぐらい、段ボール2箱ぐらいもその台車に乗っけて、その彼の車まで運べたんで、本当にもう超大助かりで本当にありがとうございました。焼肉うまかったろなみたいなね、その微妙に微妙にちょっと今黒い面が見えたかもしれませんが、いやー本当に助かってね。ただやっぱその場所がビッグサイト、東京ビッグサイトだったんで、車の搬入口っていうのもちゃんとできてるんですね。それもちょっと感心しました。感心したというか、そのイベントのブースというか、なんて言えばいいのかな、イベントスペースに対して車で搬入するっていうことも、まあ初めての経験だったわけですよ。だからね、やっぱね、後ろでその車が坂道で上がれて、で、同じ高さ で荷下ろしができるっていうのがあってね、あーすげえなー、こんなになってんだと思って、非常にね、うん、いいなと思いました。いや助かりました。でそんぐらいかな。あと特に新しくやったことはないよね、チラシ作りとか。うん、なんでね、あのさすがに去年ゲーム作って今年なんで、まあまあだいぶ、うん、時間も経ってきた、こなれてきたのかなっていう気もまあしますけども、なんで、次のねゲームマーケットに向けて、ゲームマーケット大阪もしくは春に向けてゲームをもう作られてるとおっしゃる方もまあいると思うんですけども、いるかもしんねえ、リスナーにいるかもしんねえと思って喋ってますけども、やっぱね、その、うん、その手が回らなくなりがちなところではありますが、アイキャッチとしてなんか大きめのね、ポスターじゃないし、さっき言ったその、発泡スチロールにシール、プリ、シールがもう全面貼り付いてて、剥がせば粘着になるみたいなやつがあるんですけど、それも例えば、A4 サイズとかさ、A3 サイズとかもあるから、そんなポスターまでいかなくても、まあ1枚ね、タイトル画像を、例えば金骨みたいな、デジタルプリント、オンデマンドみたいなところで出して、その大きめの発泡ボードに貼って、みたいなことをするだけで、すごい目立ちますから、やっぱり。だからそれで、皆さん、お客さんの気を引いて説明ができるだけでだいぶ違うと思うんですよね。うん。なんか今回のゲームマーケット話で、どっかのレポ、ルポかなんかでね、これどんなゲームなんですかってブースの人に聞いたら答えられなかったみたいな話もちょっと聞いたんですよね。だからやっぱりそうだとゲーム好きの人が興味持ってくれてもやっぱりなかなか難しいんで、そこら辺すかね、ゲームの説明ぐらいはできて、ゲームのアイキャッチ、そのパッと目に入るものを作っとくとかいうのはかなりねでかいんじゃないかなと思ったりしてます。まあそこら辺の努力がどんぐらいのね、そのゲームの売れ行きにこう貢献してるのかっていうのは、まあ実際はよくわかんないですけど、うん、まあまあ、なんだろうな、気合を入れたお店屋さんごっこをせっかくだからしたいっていうのがね、いうのがあるところは、まあ、そういう風にしたらいいんじゃないかなと思ったりしてます。うん。まあ、難しいとこだよね。その、商売じゃないじゃんって言われたら、まあ、商売じゃないんだけど、でも、売れなきゃさ、もともとその赤字ギリギリの販売設定をしてるうちみたいなサークルは、売れ残りイコール死みたいなさ、ですみたいな形になるから、やっぱこう命をかけてね勝負をするみたいなところはちょっとあります。うん。なのでそこら辺も含めて、ゲームマーケット出店だとね僕は勝手に思ってるんで、そこら辺も楽しんでもらえればいいのかなとは思ったりしてますわ。うん、いうとこですね。一応あとパワーダインゲームの今後の活動的な話で言うと、一応ですね今のとこはちょっとタイミングがないのと在庫がないのとみたいな話もあって、ゲームマーケット大阪はちょっととりあえず一回お休みかなとか思ってます。で問題はさらにその次なんですよ。ゲームマーケット次の春にうちは出るのかどうかっていうところなんだよね今ね。ちょっとまあ仕事がバタバタしてるのもあって、ドラゴンズストーン出るならね、ドラゴンズストーンの次のタイトルを持ち込みたいなと思ってるんですけど、それのまあ制作もはかばかしく泣くみたいなのが正直な現状なんで、まあちょっとねしばらく普通にねお休みして、ただのおっさんに戻りますみたいな感じのマイクを置くみたいな、マイクの代わり何これなんだろう、フォトショップを置くみたいなことわかんねえ、作りかけのカードを置くみたいな感じかいう感じかもしれないですけども、まあまあとりあえずラジオの方はねダラダラやっとこうかなと思ってるんで、ダラダラ言うなよ、よろしくお願いしますって感じなんですけども、まあ面白いゲームがまあちゃんとね形になってきたら、それでまたねもう一回売りたいかなと思っております。そうじゃなかったらドラゴンズストーンの再販布かなとかいうとこですかね。うん、まあまあそんなねまた真面目会をね、今回もドラゴンズストーンをどういう風に言ってきましたよかみたいなのをやっちゃったんで、 まあラジオの方はね、次回はね、もうただただバカな話をねするような回をねやっぱりやりたいと思っております。もう最近ここ1週間あったことみたいなしてないじゃん。俺まあなんか1週間生きてないみたいじゃん、死んでるみたいじゃん、ゾンビみたいじゃんね、撃ち殺されちゃう、ヘッドショットとか言われちゃう感じになっちゃうから今すごい勢いよく喋った意味が分かんないけど、うん、あ、でもね、最近あったことの話もしますか。最近あったことで言うとね、ちょうどゲームマーケット終わって翌週にゲーム会があったんですよ。それたまにこのラジオで話に出てくる、僕主催じゃないけど、その、目黒でやってるゲーム会で、そう、おしゃれで駅に近いところでやってるんですけど、そこにボードゲーム持ち込み係、ね、ボードゲームおっさん、ボードゲーム先生として、参加してるんですよ。で、全然そのゲームに詳しい方とかね、ボードゲーム大好きっていう、ボードゲーム大好きですげえ持ってるぜみたいな人はあんまり来ない。逆にその、ボードゲーム全然知らない、へえ、そんなのあるんだみたいな人がいっぱい来る場で、そこで毎回毎回少しね、手を変え品を変えゲームを遊ばしてもらって、いろんなゲームがあるんだね、面白いね、みたいな感じで、和気あいあいやってるサークルというか、まあ友達仲間つながりみたいな感じなんですけどね。いうところで、今回ね、また新しいゲームをいくつかまた持ってってて、すごいね、受けが良かったし、ボードゲーム持ってくる係の人たちがみんな一個ずつ持ってきて、なんじゃこりゃってなったのが、キャンディーチェイサーですね。グランディングさんの今回のゲームマーケットの新作で、今手元に持ってきましたけど、キャンディーチェイサーっていうゲームですね。これは、プレイヤーはキャンディーの密売をしている商人ですと。で、5種類キャンディーがあって、そのうちのどれかを、みんなには内緒で担当してます。で、最初サイコロ振って、キャンディーの価値を上げたり、まあ一部下がったりして、ずっと価値がだんだん上がっていくんですけど、それがある程度まで上がって、どれか一つのキャンディーがゴールっていう一番価値の高い状態になったら、キャンディーの価格操作フェーズが終了。その後は、順番に告発フェーズがあるんですね。お前このキャンディーの担当してるだろうっていうのを告発することで、それが正解したらそのプレイヤーを脱落させることができる。ただし失敗したら倍返しだ、違う、倍返しはもういい、自分が脱落するっていうゲームなんですよ。で、告発に成功したら連続告発してもいい。要するに自分のキャンディーの価値がすごい低い状態で終わっちゃったら告発しまくって勝つしかないっていうね、いうゲームなんですけど、まあそれがね、やった方まあ面白いと。ですごい短い10分ぐらいで終わっちゃうんで、まあ、繰り返し遊ばれてる方もいらっしゃいました。それは良かったですね。あとはあれですね、ユニアスの新作ワリトリペンギンもね、遊ばれてまして、ちょっとゲームマーケット新作が何遊ばれてたかみたいな話をしてますけど、ワリトリペンギンも全然ゲームやってない方とかも楽しく遊んだりしてましたね。あとはまあゲームマーケット系の新作は実はあんまり遊ばれてなくて、というか遊ぶ場と、僕自身調達係としても持ってなくて、それよりもまあ基本的な名作ですね、キャプテンリノだとか、あとちょっと重いゲームやりたいっていう人、これやりたかったんですよって人がいて、パンデミックやったりとか、あとなんだろうな、毎回結構ね、いろんなゲームが、アクション系のゲームだったり、お絵描き系のゲームだったり、いろんなものが遊ばれてて、やっぱテレビゲーム大好きだけど、最近のテレビゲームは、まあなんかいつも同じ感じだよね、みたいな風に思ってる方、ちょっとテレビゲームに飽きてきた方っていうと変だけど、不満を持ってる方、あたりに刺さるわ、ボードゲームね。みんな楽しく遊んでってくれます。あとそもそもそのゲーム会として始まってなくて、飲み仲間友達みたいので始まってるみたいで、僕雇われボードゲーム調達係なんでよく分かってないんですけど、なんでね、すごいガツガツゲームやりまくる、このゲームあったらじゃあ次どのゲームやろうかみたいなのではなくて、ちょっとまったり雑談したりとかねしてて、そういうのもね、僕的にはすごいいい雰囲気で好きなんですけどね。 逆にすごいまったり漫画して、漫画じゃない、漫画家二郎の話をしたかったんですけど、まったりね、トークをしてるところに漫画家二郎を投入して、これ漫画家の名前がすごいいっぱいできるダイスなんですよね。ちょっと遊んでみてくださいよ、みたいなこと言うと、雑談しながらずっと漫画家二郎で、あ、これ知り上がり、上がりことぶきいるぜ、みたいなことになって、延々遊んでて、その人たちにゲーム会終わった後で感想を聞いたら、いやー、雑談ばっかだったんですけど、ね、今日漫画家すごい作りました、みたいな。話をしててね、しめしめみたいなこととかもやっておりました。だからね、僕的にゲーム、ボードゲーム自体はすごいガチガチなボードゲームも大好きですし、まったりとボードゲームを楽しむのも好きですし、まあその人型集まって楽しくやろうよと、でそこでまあボードゲームがあるとなおいいよねみたいなぐらいの価値観で僕は思ってるんですけどね。まあ人によってここら辺違って、すごい2時間ゲームをきっちり回すのがたまんねえんだよって人もいれば、もうただただ積み木崩し的なね、ジェンガみたいな、ワニに乗るみたいなものでワーワーキャーキャーやって楽しいみたいな方もいらっしゃったりして、まあ、ボードゲームのなんだろうな、価値観というか受けって広いなって本当にしみじみ、毎回毎回このゲーム会で、ゲーム調達係をやるたびにね、思ったりしてるんですけどね、いうとこでした。まあまあ、そんなゲーム会に持ち込みづらい、ゲームを作ってる。ドラゴンズストーンとドラゴンズストーン拡張作ってましたけども、一応その僕が、調達係だっていうところも組んでくださいまして、ドラゴンズストーン拡張やりたいって言ってくださった方がいて、ちょっと回したりもしてましたけど、まあまあ、そんぐらいですかね。ドラゴンズストーン拡張に関してはね、そのすごいやり込みプレイヤーな、ツイッターのフォロワーの方が2、3名いらっしゃいまして、その方々の反応としては、まあいい拡張だねっていう評価をいただけて、それは本当良かったなと思いました。そういうね、すごいやり込んで、ありがたいやり込んでくれる方が、いや、これはねえわ、ゲームバランス最悪みたいなね、評価が下るのを一番恐れていたので、まあまあ、あとは、買ってくださった方はね、それぞれで評価をしていただければいいかなと思ったりしておりますよ、ということでした。というわけで、今回はまあ本当にちょっと真面目気味ですが、ゲームマーケットのパワーナインゲームズは何したかっていう話をさせていただきましたよ、ということで、まあ大体35分ももう回ったところなんでね、そろそろ締めようかなと思っております。というわけで、一応、まあ、ラジオ的にもね、もうゲームマーケットシーズンも終わりましたんで、まあ、来週わかんない、隔週かも、ぐらいで、まったりやっていこうかなと思ったりしております。他のラジオ、ポッドキャスト系のね、ボードゲームポッドキャストがあんまり更新されないんで、すげえ聞きたいと思ってるんですけど、楽しみに待っておりますんで、他の更新を期待しております。その間に僕はしばらく休んでじゃないけど、まあ、来週、隔週これは隔週になりそうな勢いですけど。で、のんびり聞いていただければなと思っております。今回も長い間お耳をお貸しいただきましてありがとうございました。サークルとしては公式ツイッターをやっております。power_nine ですね。この公式ツイッターの方でフォローしていただければ、ラジオの更新情報であったり、ゲームの質問であったり、疑問質問何でもかんでもね、お答えしますんで、よろしくお願いいたしますと。ということでした。でも次のトピックとしてはあれだな。ごめん。それの告知だけさせてもらおうと思うんですけど、パワーナインゲームズのこのドラゴンズストーンの、アートを担当した、してくださった長谷川鳥さんの個展が開かれますというところで、そちらの方の話だけちょっとさせていただこうかなと思います。長谷川鳥さんはそもそもその、うちのなんていうんですか、ドラゴンズストーンの絵を本当に、たまたまというとなんか微妙な感じしますけど描いてくださって、あれですね、その他にもちろんそのうち以外にやってくださってるのは、ちょっとすみませんね、今ちょうどサイトを探してるんですけど、長谷川鳥さんがやられたのがトンネルズ&トリックスっていうトリックテイクのゲーム、ボーパルス、セブンスナイトで、うちのドラゴンストーン、マリオネットキングダム、操りキングダムですね、不思議の森の音楽隊、あと月夜の人狼、あと箱庭の人狼の一部アートと乱世の豪商のパッケージでしたっけ、一部アートをやられてるというのボードゲームにたくさん携わられてるんですね。で、それらのゲームのアートを、すべて、すべてなのかわかんないですけど、 今回展示されるという長谷川鳥さんの個展が開催されますよと。で今、そのサイトを見てるんですが、このロードが長い個展のお知らせのページを開きたいだけなんだが、個展のお知らせのページを開くと、はい、すいません、お待たせしましたすごいリアルタイムっぽい感じで面白いですけど、個展のタイトルが、長谷川鳥の個展創作ゲームのアートワークほかですね。開催日が、11月26日の火曜日から12月の1日、時間が12時から7時半、最終日8時まで、入場無料になってます。で、場所がですね、すごろく屋さんのある JR 高円寺駅から歩いて10分ぐらい、自由町ギャラリーというギャラリーでやられるそうです。高円寺のね、すごろく屋さんの逆側ですね、にありますんで、まあ、ちょっと詳しい場所は調べていただくか、長谷川鳥の個展で多分調べていただければ、ググればわかると思いますので、そちらの方に、行っていただければなと思っておりますよと。うん、僕もね、お顔を出そうと思っておりますんで、まあ、火曜、平日から日曜までだからな、まあ、どこで行けるかなっていうのもまああるんですが、ちょっと顔を出したいかなというふうに思っております。ので、ぜひぜひ、月夜の人狼のね、もう買ったんですけど、アートできれば僕大きい絵で見たいなと思ってて、どうも月夜の人狼画集というのを出されるそうで、予定制作中ってそのサイトに書いてありますけど、売られてたらぜひ欲しいなというふうに思っています。あとおさむさんが作っているセブンスナイトの妖精の男の子と女の子のフィギュア、これも販売されるそうです。そう、これすごい気になってん、もうお願いだから俺が行くタイミングで売り切れてないでほしい、その現物見てもうたまらず買っちゃうかもしれないと思ってるんですけど、これもね出されるということなんで、ぜひぜひ。あと一応そのドラゴンズストーンを含めて今まで、長谷川さんが関わられたゲームも頒布されるそうです。セブンスナイト、ボーパルス、ボーパルスの拡張、操りキングダム、ドラゴンズストーン、月夜の人狼、読み人知らずの便利帳って、読み人知らずっていう俳句を読むゲームのね、便利なシート、長谷川鳥さんが作られたシートも頒布されるそうです。ということで、長谷川鳥さんの個展の頒布情報でした。うん。なんでね、鳥さんの個展に行った後には少なくとも、ラジオを撮ると思いますんで、そちらの方はご期待くださいませということで、すいません。完全にね、終わるって言ってから10分弱ぐらい経ちましたんで、あ、そろそろ終わりにします。じゃあ今回も長いことお耳をお貸しいただきましてありがとうございましたと。ではまあ来週、または再来週ぐらいにお会いしましょう。では。